特集倉敷市災害ボランティアセンター。平成30年7月豪雨被災地支援に全国6万7000人超えのボランティア。平成30年7月豪雨により真備地区では大規模な浸水被害、水島地区のコスモタウン広江団地や小島地区でも土砂災害など倉敷市でかつてない甚大な被害が発生しました。倉敷市社協では7月11日、倉敷市災害ボランティアセンターを玉島・長尾に立ち上げ、全国から6万7000人、平成31年1月15日現在、起こすボランティアの皆様を受け入れ、地区社協や自治会、民生委員、愛育委員、市災害ボランティアコーディネーター連絡会、市ボランティア連絡協議会などの皆様、NPO 法人、日本赤十字社、共同募金会など団体の皆様、企業の皆様、全国から応援に来てくださった社協職員の皆様等にご協力をいただき、一日も早い復旧・復興に向けて全力で支援活動に取り組みました。地区の大部分が浸水、全力で復旧・復興支援へ真備地区。真備地区では小田川及び支流の末政川、高間川、真谷川が決壊し、地区の約4分の1にあたる1200ヘクタールが浸水。全壊した家屋の被害は約4600戸に上りました。このような甚大な被害を受け、7月11日から真備地区内に順次11カ所のサテライトを設置し、浸水した家屋の家財搬出や土砂出し、天井落とし、土壁落とし、床板剥がし、さらに避難所での炊き出しや写真洗浄など、さまざまな活動を行ってきました。10月25日からは、市災害ボランティアセンターを玉島・長尾から真備町川辺の真備生き生きプラザへ移転し、被災された皆様のより近くで、より丁寧に、寄り添う支援活動を行いました。現在復興に向けて被災された皆様が元の生活に少しでも早く戻り安心した生活ができるよう社協職員による被災者見守り相談支援事業や暮らしの場での居場所づくりに取り組んでいます。引き続き市民の皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。写真が6枚掲載されています。写真1、サテライト八田に到着したバス。写真2、サテライト園川辺。写真3、濡れて重たくなった畳の運び出し。写真4、床板剥がし、清掃などの活動。写真5、家屋の消毒。写真6、炊き出しのうどん。写真終わり。サテライト広江を拠点に土砂災害の復旧、水島地区。水島地区ではコスモタウン広江団地235軒の裏山の一部が崩れ、大量の土砂が住宅街に流れ込む土砂災害が発生。住宅や道路に面した車庫や庭98箇所に土砂が流入し、そのうち全壊2世帯、大規模半壊1世帯、半壊3世帯、一部損壊4世帯という被害が発生しました。7月14日に倉敷市災害ボランティアセンター、サテライト広江を現地コスモタウン広江町内集会所に立ち上げ、被災家屋の土砂出しなどの復旧活動を計5日間、土日休日の開設で、延べ965人のボランティアの皆様にご支援をいただき、8月2日に閉所しました。またセンターの運営を市災害ボランティアコーディネーター連絡会の水島地区の皆様、地元町内連合会やコスモタウン広江町内会の皆様、地元民生委員、関係機関、関係団体の皆様にご協力いただきました。猛暑の中、多くの皆様のご支援とご協力に感謝申し上げます。写真が4枚掲載されています。写真1、 受付と活動出発の様子、写真234、ボランティア活動の様子、写真終わり。地元自治会等の協力で敷地内の土砂を撤去、小島地区。小島地区においても、7月の豪雨により土砂が敷地内に流入した地区がありました。市災害ボランティアセンターへ、ボランティア派遣の依頼があり、市災害ボランティアコーディネーター連絡会の小島地区の皆様や地元自治会、高齢者支援センター、社会福祉会、倉敷和州高校の生徒の皆様の協力のもと、家財の搬出や敷地内の土砂の撤去を行いました。猛暑の中での活動でしたが、大勢の方のご協力により、円滑に作業が進み、依頼された被災者の方に大変喜んでいただきました。写真が2枚掲載されています。写真1、力を合わせて土砂を詰めるボランティア。写真2、倉敷和州高校の生徒さんたち。写真終わり。かけがえのないものは人と人のつながり、復興に向けて伝えたいメッセージ。もう一度地域のつながりを。変わり果てた我が家を見ても涙が出ませんでしたが、ボランティアさんに頑張ってねと励まされたとき、涙がこぼれました。先の見えない大きな不安に押しつぶされそうになることもあります。でももう一度、地域のつながりを取り戻すにはどうすればいいか、日々考えています。その一つとして、アリー女子会を開催し、顔なじみの皆さんとの何気ない日常の会話、つながりの大切さを改めて痛感しました。皆様のご協力をいただきながら、これから復興に向けて尽力していきます。真備東地区民生委員児童委員協議会会長、浅野静子。被災の有無にかかわらず、皆で地域を盛り上げたい。非常時、自分たちさえ良ければいいという行動も目にする中で、縁もゆかりもないボランティアの方々が全国から真備に来てくれて、一心不乱に活動してくださっている姿は本当に頭が下がりました。中でも活動するために東京から飛行機で来て、活動後はとんぼ返りという方の話を聞き、そうまでして来てくださった方の気持ちを無駄にしないよう、自分たちも頑張ろう、地域の皆が戻ってこようと思える地域づくりをできることからやっていこうという思いを新たにしました。被災の有無にかかわらず、皆で地域を盛り上げていきたいと思っています。真備地区社会福祉協議会連絡会会長森本恒夫。地域の誰かがいて話ができる場作り。被災した方々の近所の人に会うことがない、人と話すことがないという声から、そこに行けば地域の誰かがいて、話ができる場作りが始まりました。住民の方々や被災地域を支援している団体と一緒に、真備町内で個人のガレージや倉庫を利用し、テントを建て、コンテナを運んだりして環境を作り、炊き出しなどのイベントと合わせて呼びかけました。また地域だけでなく、建設型仮設や真備町外でも何気ない会話を楽しめる場所作りが、さまざまな団体やそこに住む人々の手で進められています。人と人とのつながり、地域のつながりを大切に、これからも支援していきます。倉敷市社協、真備地区担当生活支援コーディネーター。災害ボランティアに参加して、災害ボランティアセンター、クレセサテライト一言つづりより、今もまだ自宅で生活できずにおられる方々が、早く笑顔で生活できますように。またお手伝いに来ます。ボランティア活動の大変さと重要性を再認識しましたが、それ以上に被災者の心情を思うといたたまれなくなりました。みんなで頑張っていきましょう。依頼主さんが笑顔でお見送りしてくださったことがとても嬉しかったです。ずっとお手伝いに行きたいと思っていました。 少しでもお力になれてよかったです。今日はありがとうございました。高校生の私にはとてもいい経験になりました。もっと助けになりたいと強く思いました。一日も早い復興を祈っています。写真が3枚掲載されています。写真1、頑張ろうマビ、岡田秋祭りの様子。写真2、思い出をつなぐ写真戦場ボランティア。写真3、竹の灯籠に思いを込めて。写真終わり。平成30年7月豪雨災害ご支援ありがとうございます。災害義援金の中間報告について、平成30年12月15日現在、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。ご寄付くださった皆様に感謝申し上げ、途中経過のご報告をさせていただきます。平成30年7月豪雨、岡山県災害義援金636万1940円。平成30年大阪府北部地震義援金2万6000円。お預かりした義援金はすべて被災した各県の共同募金会に送金させていただきました。支援金と義援金の相違について、支援金は被災地で活動する福祉団体、NPO、NGO などを支援する資金です。被災者を支援する活動、支援物資や食料の調達など、幅広い支援が行えます。義援金は被災者に直接届くお見舞い金です。すべて被災者に届けられる性質上、被災者を支援する活動、支援物資、食料支援などには使われません。また、被災者の手元に届くまで時間がかかる性質もあります。